説教、この人を見よ、志戸元牧師。
今朝読まれましたこのヨハネ福音書第19章の、最後の16節のところに、そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した、そういうふうに記されております。イエスが十字架につけられることが今日決定された。十字架につけられるっていうのは、これはいわば死刑の判決です。死刑判決がこのピラートによって決定された、そういう判決が出た、そういう場面が今日ここに記されております。ヨハネ福音書では特にこのポンテオピラトによる裁判が他の福音書よりも詳しく記されているのでありますが、ピラトはいわばこの裁判官、そしてこのイエス・キリストがこの訴えられているこの被告、そしてユダヤ人たちの、ユダヤ人の指導者たちが訴えるこの原告っていうんですか、そういうこの 3人のですね、関係、イエス様がこう訴えられている人で、訴えた人はこのユダヤ人の宗教的な指導者たち、そしてそれを裁くのがこのピラト、ポンテオピラト、そういうふうにしてこの裁判がこの進んでいったということが、今日のところに書いてあるわけです。この訴えたユダヤの指導者たちはこういうふうに言った。イエスというこの人物は自分を神の子と主張している。神の子ということはどういうことかというと、それは結局自分を神と等しいものとすることであり、それは全ての人の上に立つ 王様だということと称することと同じである。つまりローマ帝国に対して独立を宣言し謀反を企てる、そういう人物だ。だから国事犯としてイエスを裁いてほしいとローマからこの総督として来ていたポンテオピラトに訴えた。このイエスという人物は大変大きな問題ですよ、ローマの国を転覆するかもしれませんよ、そういう人物ですよ、だから裁いてくださいということで、ポンテオピラトが裁きをするという、そういう場面が今日のところであります。そこでポンテオピラトが取り調べをした。これは前回からの18章のところからもすでに出ているわけなんですけれども、そこでピラトはこの前回のところにはこんなふうに書いてありましたよね。ピラトはイエスに問うた。お前がユダヤ人の王なのか、本当にあなたは王様、自分を王様だと思っているのかということを確かめたわけですよ。そうしますとイエス様はそのこういうふうにこの答えたというのが前回のところに、これ18章の37節に書いてありましたね。私が王だとはあなたが言っていることです。あなたが言っているっていうこの表現は、実はギリシャ語のそのそういう言葉の流れっていうんでしょうか、そういうものを学者が調べてみますと、それはその間接的な否定を表す、そういう表現だ。あなたが言ってることです、あなたが言ってることであって、私はそうは言ってないんだっていう意味合いが込められてるわけですよ。つまりこの、自分はこの世の政治的な軍事的なこの世の王で国ではなくて、つまりローマ帝国に、ローマの皇帝に反抗するような、あるいは対抗するような意味での王ではないと答えた。もし私の国がこの世に属しているならば、私の部下たちが、弟子たちが取り合いに来た時に戦ったはずだ。ところが実際には戦わなかった。 私の国はこの世には属していないとイエス様は言われた。その時にピラトが、それではやはり、それでもやはりあなたは王なのかというふうにこれを確かめたということであります。そうしますとイエス様は答えた。私はこの世の王ではないけれども、この世の政治的なローマを転覆するとかそういう王ではないけれども、真理を明かしするために来た王なんだと答えられた。これがこの前回の終わりのところに書いてあったわけですよね。私は真理について明かしをするために生まれ、そのために世に来た、まあ、いわば真理の王って言ったらいいんでしょうか。ですから真理に属する人は皆私の声を聞くということだ。で、話はですね、ピラトがそこで分かったことは、まあ、真理とは何かっていうことをこのイエス様に聞くんですけど、そこで一応中断しておりました。そこでピラトが分かったこと、今までのところで分かったことは何かっていうと、あ、このイエスという人物はローマに謀反を企てるような政治的な王ではないんだということが、そのことは分かったって言うんですよね。そのことははっきりした。だったならば、それならば今日の19章の一節の方に入っていくんですけれども、そうだったならば鞭打ってですね、まあ鞭打たれるということも、まあ、大変なことではあるんですけれども、でも鞭打ってそれで釈放することにしようというふうにポンテオピラトは考えたというのが、この19章の一節に書いてあることです。まあ鞭打ってそれでもう釈放しよう、そういうふうに考えた。4節のところにですね、このこう書いてありましたね、見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう、そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。実際にこのイエス様をですね、みんなの前に引き出してたならば、どういう男かわかるだろう、みんなに見てほしい、見せてあげるよ、そうピラトが言った。そして連れ出されてきた。どんな姿だったか、それが、そのところで、その次のところにこう書いてありますね、イエスの頭にはその茨で編まれた冠が乗せられ、そして紫の衣をまとわされて、そしてやってきたということが書いてあります。ですからこの5節のところを見ますと、イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた、そういう姿で出てこられた。この姿は紫の衣、これ王様の着るものっていうんですか、それを象徴しておりますよね。そしてその冠もそうですよね。普通であれば冠は王様、しかしそれは茨で作ったものだし、まあ、紫の衣といってもいわばこう立派なものではなくて、もうなんかよれよれというかですね、そういったような、これがイエスという人だよというふうに、このみんなの前にですね、この出させたということなんです。この姿をよく見てみなさい。ピラトは、見よ、この男だと言った。見よ、この男、私はこの男に何の罪も見出せない。6節のところにも書いてありますよね、私はこの男に罪を見出せない。まあ、いわばこの無抵抗のですね、そういう人物、王様であるというふうに言ってるかもしれないけれども、そういう政治的な王様、武力を持っているような、そう持ってをローマを転覆するような、そういう王様ではないということははっきりしてるじゃないか、何の罪も見出せないと、この男を見なさいというふうに言った。 ところが先ほど申し上げて、一番初めに申し上げたように、この話のですね、この裁判の最後の結論はどうだったか。ピラトはイエスを十字架につけて殺すために彼らに引き渡した。判決の最後の決定はイエスは死刑、そういう判決を下したっていう。なぜなんだろうか。無罪だというふうに、罪も見出せないというふうに言ってたのに、なんで最後のところではですね、十字架につけるために十字架刑だというふうになってったんだろうか。この変化はどういうことなんだろうか。何がここにあったんだろうかということで、それはユダヤの指導者たちの言葉がここに書いてあります。彼らはこういうふうに叫んだ。ここにこういうふうに書いてありますね。この12節のところ、最後の方です。まあ、前の方にも書いてあるんですけども、最後の方の12節ですよね。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。ここまではそうだったんです。釈放しようとしてたんですよ、ピラトは。ところがここから変わるわけですね。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない。これはローマの皇帝カイザルですよね。ローマの皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。この言葉を聞き、彼らは語ったということであります。この男を釈放するならば、許してしまうならば、あなたは皇帝の友ではなくなるんだというふうに言った。王と自称する者は皆皇帝に背いているんだ。この皇帝に背く者をそのままにしてですね、置くというなら、置く、そのままにしておくならば、裁判をする権利を持っているあなたが今度は追放されますよ。ローマに反抗する者を裁かなかったという理由でピラト、あなたが裁かれるんですよ、それでもいいんですか、ふうにユダヤの指導者たちは迫った。というのはですね、この、他の学者のが書いてるところの歴史的なですね、このたくさんの研究者が調べているところによりますとですね、このピラトっていうのはローマの総督としてここに来たわけなんです。着任したんですけれども、例えばこんなことをやったってですね、エルサレムの水道工事の時に、このエルサレム神殿の財宝をですね、お金を流量してですね、そういうものを用いてエルサレムの水道工事をした。そのためにこの熱心なこの信仰者たちは大変怒ってしまった。そういうことがあった。あるいはガリラヤ人が数名を殺して、その地をこの神に捧げる犠牲の地に混ぜたりしてということもあった。そしてユダヤ人たちとの間に対立があった。つまりこのユダヤ人とこのピラトっていうのはですね、そのあまり仲が良くなかったということなんです。対立してたっていうんですよ。そして、他にもサマリアにおけるユダヤ人との衝突事件で、ついにはこのピラトがですね、この罷免されるという、そういう、その前にこのローマの皇帝に上訴を訴えてですね、あなたが使わしたローマの皇帝、あなたが使わしたですね、ポンテオ・ピラトという総督はですね、こういうことをやってますよ、我々での生活をこういうふうに圧迫してます、なんとかしてくださいということを、つまり総督を使わしたローマの皇帝ですよね、それにこう訴えるということもできたんですよね。そういうことがあった。そして結局は歴史的に見ると、そういうふうにしてこのポンテオ・ピラトは 辞めていったという事情があるわけなんです。でそのことを恐れていたと考えられるわけです。ローマ皇帝への上訴を恐れて自分の地位が脅かされるのを極度に恐れていたということがはっきりしている。そんなことからあなたは結局ローマの皇帝の友ではないと、あなたは皇帝の友ではない、このイエスを釈放してしまうならば皇帝の友ではなくなるんだ、それでもいいのかというふうに脅しをした。その時にですね、このポンテオピラトは自分の地位がもしかしたら危うくなるかもしれないというふうに思いですね、そのことからですね、ここからこの形勢は逆転していくわけです。それがこのその次の13節以下のところにですね、この書いてあります、ね、まあ、短い言葉ですけれども、この書いておりました。そしてついにこの15節のところでは、祭司長たちは私たちには皇帝のほかに王はありません、そういうふうに言った。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ここでまあそうだったならばやっぱりイエスを死刑判決を下さなきゃならないということで死刑の判決を下すことになったと。これが裁判の流れなんです。そこで注目してみたい一つのことは、このピラトが先ほど5節のところで茨の冠をかぶり紫の衣をつけて服をつけて出てこられたイエスに対してピラトは見よこの男だ、口語訳聖書ではこれを見よこの人だ、この人を見よと言ったと言われています。この人を見よ、まあ、この男というふうに訳されているものも、まあ、人と訳されているのも、まあ、同じ、まあ、そういう言葉をそういうふうに訳して、まあ、もちろん男と訳しても間違いではないわけですけれども、口語訳聖書はこの人を見よと言っている、訳しましたですね。そして聖書全体においてですね、この人、この人という言葉には単なる男という意味ではなくてある意味が込められているというふうに聖書は書いているんだというわけであります。つまり最初の人間はアダムでありますね。これも人と訳すことができますよ、まあ、人類と訳すこともできます、男と訳すことももちろんできますけれども、しかしこの最初の人アダムではなくて、この人は最後のアダムとしてのイエス・キリスト、すなわち新しい人としてのイエス・キリストを意味すると理解される。つまりこの人を見よと言ったこの人というこの言葉にはですね、全く質的に新しくされた人間の現存在がここにいる、神の子がここにいる、みすぼらしい哀れな姿で茨の冠をかぶせられて紫の衣を王様の衣を着せられているような、この哀れな姿をしているようなイエス・キリストを見よ、このお方がどんなお方であるかを見よと聖書は私たちにピラトを通して指し示してるんだと、語っているんだ、そういう意味があるんだということです。パウロがこのコリント人への第一の手紙の15章にこういうふうな言葉を書いています。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初の人は土ででき地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。 つまりここでイエス・キリストはですね、この人を見よと聖書が言っているこの人というのは、単なる人間ではなくて、土から生まれた人間ではなくて、そうではなくて第二のアダム、すなわち天に属して天から来た、地に現れてくださった、そういう神の人人なのだ。罪からの解放をもたらす第二のアダムとしてのイエス・キリスト、その方がここにいるんだという意味だ。先ほど読んだイザヤ書第53章のこの6節とか10節にこういう言葉がありましたね。思い出してみたい。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれる言葉は彼の手によって成し遂げられる。苦難のしもべとして我々がよく知ってますね。どうしてこの苦難のしもべ、黙ってこの重荷を負っているんだろうか。あるいは裁かれるままにこの重荷を負わされるままにしているんだろうか。それは何かこの人が悪いことをしたためではない。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。その結果として苦難を負っているんだ。これは我々がよく何度も聞いてきていることだと思うんです。今ここで裁かれて、そしてこのピラトによって死刑の判決を受ける、そういう姿がここに出てるわけです。まさにこれは私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。まさにそういう姿が進もうとしている。この修法の方にですね、この、今日はこれから修養会が予定されてるんですけれども、一つだけエピソードを書いておいたんですけれども。それは修法の裏の一番最後のところにですね、これは何度もお話をしてるんですけれども、亀ヶ谷良雲先生というこの浄土真宗の、お坊さんで総席にあった方が、キリスト教の洗礼を受けてキリスト教の牧師になっていったという、そういう人がおられるわけですけれども、その、浄土真宗ですので、そののお家に生まれた、その十何代ですか続いていたお家に生まれたわけですけど、この方は。で、浄土真宗というのはご承知のようにこの阿弥陀仏を礼拝するっていうか、そういうことでありますよね。で、その阿弥陀仏はそれは本尊なんですけど、それを教えているその阿弥陀経という、お経ですか、そういうものがあるそうです。で、そこにこう書いてあるんですね。その仏教からキリストへというその本をお書きになったんですけど、その中にこういう言葉がこの書いてあります。それは阿弥陀経に示された表現があまりにも広大すぎ、広いということですよね。そのありがたい言葉は感激に堪えないが、歴史上の史上の事実ではない。阿弥陀如来の実在ということは、その歴史上の事実でないということは明らかであり、その真理は史実を超えたものであるために比喩的な言葉を持って表現されているので、私にはこのお坊さんであったこの亀ヶ谷僧侶にはですね、何かその影を見る思いで直接ご本体に接せられないという恨みが深くあった。そして自分はそれをひたすらこれを求めてきたのであったということなんです。大変その教えているものは大変にこの崇高なもので、広いこのものであってですね、比喩的な言葉を持って表現されている。 そのためにそのありがたい言葉は自分は大変感激してたんだけれども、その本体そのものに自分は会いたいと思ってたんだということなんですよ。比喩的な表現が多くてですね、その教えも素晴らしかったんだけれども、自分はそのそれは影を見る思いであって、直接そのご本体に接せられるという、接したいという、つまりこれは阿弥陀如来ということなんでしょうか、本体ということになりますね。しかしこれは歴史上のものではないということがはっきりしているということなんです。ところが自分はそのいろんなことがあって聖書を読み進むようになっていったと。で、聖書を読み進むうちに、まことに涙を流し愛し苦しみ血を注いで、主イエスキリストが注いで、これ以上ご本体を見たいなどとはの心は梅雨だにもなく、かえってかほどまでに親しく私どもの罪人の間に、人類の歴史の中に来てくださった無限の愛の心に、この主イエスキリストによって自分の心は満たされてしまった。聖書を読み進むうちにですね、イエス様が実際に生き語り、そして技をなす、なしておられる、その一つ一つを読んで、そして最後にはこの十字架につけられていくまでに自らを虚しくして、そして人類の人間の罪のあがねのために犠牲の技をしておられるという、そのことに出会うわけですよね。読んでいくわけです。そしてそのキリストが、そのキリストが我に従えと言っておられる、我に従えと言っておられると、例えばマタイ伝では初めの方にヤコブとその兄弟ヨハネとがですねに命じて、我に従えとキリストは言ったんですね。私に従いなさいと言った。そして彼らは船と父親を残して従った。さらに聖書を読み進んでいった。そして我ら誰に行かん、永遠の命の言葉は何時にある。さらにはヨハネ伝十五章にはこう、我におれ、さらば我何時らにおらん。我におれっていうのは、私につながっていなさい、私に従いなさいという意味ですね。まあ、文語訳聖書は大変短い、我におれって、私に従いなさい、そうすれば私はあなた方と共にいるということ。さらには我を信じる者は聖書に言えるごとく、その腹より生ける水、川となりて流れいずるべし、いずべし。ここにも我を信じる者は、私を信じる者はその腹より生ける水、川となりて流れる。さらには私は門である、私は門である、私を通って入る者は救われる。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。またこういう言葉も思い起こしますね。ヨハネ伝14章に、私は、我は道であり真理であり命である、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。これらの聖書はいずれもですね、この強い我という言葉、私に従いなさい、私は門である、私はこの道であり真理であり命である、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、この我という一文字、つまりここにイエス・キリストという存在が単なる人ではなくて、神から使わされた 救い主として神の子として人としてここにいらっしゃるんだ、私たちの世界に来てくださった神の一人子イエス・キリストなんだということを亀貝先生は了解できた。我に従えという言葉に従って自分は洗礼を受けたということなんです。先ほど歌った賛美歌121番、これは結城光先生が作った歌ですよ。そしてその最後のところに、この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれと言ってます。この人こそ人となりたる生ける神なれ、ここに生ける神がいるというふうに歌ってるわけです。まさに亀貝先生は迷うことなく洗礼を受けて、そしてキリストの弟子としてキリストのこの福音の命令に従って伝道者となっていったということ、その決定的なポイントになったのがこの我という、我というイエス・キリストがどんな方であるのか、まさに自分が追い求めていた、長く追求してきていた誠の救い主、その方だということを自分は信じた、信じることができるようになった、それが洗礼ということだったということであります。ここにピラトがこの人を見よと言った、この人っていうのはまさに救い主、最初のアダムではなくて救い主、罪人を救うために来た第二のアダム、神人となりたも十字架のイエスを見よ、まさにピラトは軽蔑を込めて行い、そして軽蔑を込めて言った言葉、この人を見よというのは、実は聖書の中で深い深い意味がここに託されて、この含まれているんだ。この人を見よというこの言葉は、実はピラトが言った言葉なんでありますけれども、神が今朝私たちに語っている救いの言葉なんだということであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が始まりました。それぞれの新しい歩み、なすべき課題、負うべき重荷、さまざまな十字架、私たちにはありますが、なお主イエス・キリストと共にこの一週間もあなたとの首輝きを共にして、この一週間それぞれの歩みに励んでいくことができますように、一人一人のこの地上での歩み、その大きな使命をどうか導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御言葉と御霊によって支えられて、今週もまたそれぞれの働きをすることができますように、これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。